道端どこかの迷い道へようこそ。迷うということは正解を探しているのではありません。正解はないから迷っていてもいいのです。それでは早速本日も迷ってまいりましょう。みんな生きてますか？これを聞いてるということは生きてますね。よかった。私のインスタグラムをフォローしてくださってる方は知ってると思いますが、先週の火曜日かなくらい忘れましたけど、番組の迷い道のステッカーを発売しております。で、1週間の販売期間で、まあ、明日までなんですけど、配信でも言わなかったし、本当にインスタをフォローしてくれてる人しか知らない情報かなって思って、ですが、まあツイッターもちょっと告知したかな。まあでもね、まあそんなこんなでなんかすごく自信なく始めたんですよね。実はこの販売を本当に5人ぐらい5枚売れればいいなって思って始めて、もしかしたら1枚も売れないかもしれないとも思ってたし、5枚売れればいいなと思って始めた販売なんですけど、あのね、嬉しい、感謝、そしてさあ、きっと哀れみもあったのかもしれない。皆さんのきっと誰も買わないから買ってあげようって思う気持ち、優しい気持ちがあったのかもしれないけど、本当にね、たくさんの方が買ってくださいました。今の段階で176枚売れました。本当にびっくりするのと同時に本当にありがとうございます。今回は私は本気で誰もいないかなって思って始めたからさ、だってさ、なんか好きな番組とかあったとしても、その番組のグッズを買うとかってなかなかないじゃない。私はなかなか自分もしないし、もちろん好きな人とか尊敬する人とかたくさんね、あるけど、なんて言うんだろう。グッズを買うとかってなるまでだったら、かなり限られてくるだろうなって、まあ、勝手な偏見だけど思ってたし、なんていうか、私の番組ってね、かなりね、反響が少ないのもあるし、サイレントリスナーさんが多いっていうのかな？多い番組だと思ってるし、なかなかね、この言ってる内容も内容だし、評価というか目に見える反応というのは、まあ、少ない方だなと思ってた番組なので、本当にね、どこまでの人が本気で聞いてるというか、応援してくれてるのかっていうのが自分の中ではあまりよくわからなくて、すごくね、番組のグッズを作るなんてっていう自信がなく始めたことだったんですけど、だからこそもう大々的にやらず、私に欲しい方がもしいらっしゃったら DM くださいみたいなね、やり方でやったんです。今まで面識なかった方とか、はじめましてっていう形でたくさんの DM いただいて、いつもサイレントリスナーですけど、こう聞いてますみたいなね、感じでやりとりできたことも本当に嬉しく思ってます。そして、こちらから買いますのでよろしければって言ったら本当に買ってくださって、嬉しいです。素直に本当に嬉しい。ありがとうございます。この番組始めて約もうすぐ1年になりますけど、本当にね、なんか誰が聞いてんだろうって思いながら不安でね、やってきたようなところもあります。面白いこと話してるわけでもないし、重すぎる話題から、そうだね、私的な観点で話してる時もあるし、少しね、番組やりながらも難しいなって思うところもあったから、とってもとっても不安になりながら続けていったところもあるので、今回ちょっと勇気がいることだったけど、やってみて、そうね、今まで続けてこれてよかったなって思えた瞬間でもありました。 そして本当に私は皆さんに支えられてるんだなって改めて気づかされましたし、そうね、本当に勇気と元気をもらえる出来事になったかな、私の中で。なのでご購入くださった方、本当にありがとうございます。そしていつもお聞きくださり、本当にありがとうございます。そのね、 DM のやり取りの中でとてもね、可愛い DM があるので、それをね、紹介させていただきます。これね、ちゃんと許可取ってますので安心してくださいね。名前は伏せますが、はじめまして。いつも学びあり、笑いあり、怒りあり、迷いありなポッドキャストを配信してくださりありがとうございます。ステッカー購入希望です。昨日7歳の娘が突然、毎日っていつまで続くの？と聞いてきて、私の頭の中は一瞬フリーズでしたが、すぐにどこかさんの毎日はエブリデーが降りてきたので、娘にも毎日は死ぬまで終わらんから、毎日は毎日続くよと伝えると納得してくれました。どこかさんのセリフがないとすんなり娘に説明できなかったと思います。私も改めてほんまに毎日はエブリデーやと納得できた出来事でした。ありがとうございます。でね、くださったのここにさ、あ、なんか私が伝えたいことが詰まってたような気がして、プラス、あ、伝わってるなとも思った気がして、とても嬉しくなる DM でした。毎日はエブリデイなのよ。明日まで、ギリギリで申し訳ないですけど、明日までステッカー販売してますので、概要欄にリンク貼っときます。ぜひ欲しい方はお求めください。ビビるマジでブーや毎日がエブリデイのステッカーも作りましたよ。なのでね、ぜひちょっと見るだけでもチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。
This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
お便りをいただきましたので読ませていただきます。迷い道ネーム鶏肉さん、どこかさんこんばんは。鶏肉です。23歳女、大学生です。御殿ラジオ経由でどこかさんの存在を知りました。いつも車の中で笑ったり共感しながら楽しく拝聴しております。今回ちょっとしたことですが、ご相談させていただきたくお便りを送らせていただきました。私事で大変申し訳ないのですが、日頃大学の同級生の友人と話があまり合わないと感じており、ぜひどこかさんの考えをお聞きしたいと思った次第です。私は学内で複数のサークルに所属しており、部活も少数派のものですが入っています。研究室でも指導いただいたり、全国規模の学生団体にもいくつか入っていて、それらの活動に勤しんでいます。バイトも週2から4で複数しています。それらの集まりには、偶然なのか同期の友人は全くと言っていいほどいません。同期の友人に、普段の課外活動の内容などよく聞かれるのでその話をすると、事実を話しているだけなのに自慢に聞こえるようで、かっこいけすかない女でしょうか笑い、ゴルフや飲み会に行かないのは損だという趣旨の話をされたりすることがあり苦しいです。また周りはお金を大胆に使うのでついていけないと感じることもあります。周りと生活が違いすぎて、結局大学に行っても話すのは表面的なことばかりで、楽しいですが物足りなさを感じています。私はどちらかというと寂しさと葛藤を感じつつも人間関係をスパッと切っていく方だと思うのですが、長く付き合いを維持されている方はすごいなと思います。人はとても好きなのですが、いつもいつ関係が悪くなるだろうかという恐怖や 合わない者同士の対話が成立しないという虚しさと隣り合わせで生きている感覚があります。またずっと付き合っていたいという友人に出会えていない感じがします。何こじらせてるんだという感じですが、もう少し楽な人付き合いができないものでしょうか。いろいろ自分には克服した方がいい課題があるし、決定的に何かが欠けているように思います。どこかさんは背景が異なる方々とも楽しく対話されており、素敵だなぁと思っています。違う者同士気分よく話をする秘訣や、どこかさんの友人を含めた人付き合いの考え方があればぜひ教えていただきたいです。厚かましく恐縮ですが、いろいろと悩ましい私にアドバイスをいただければ幸いです。拙い冗長な文書、大変失礼いたしました。これまで読んでいただいたことに心から感謝申し上げます。これからもどこかさんを応援しています。お体大切にお過ごしください。ということでお便りいただきました。ありがとうございます。私、鶏肉さんの気持ちね、痛いほどわかる。私もね、大学の時そうだったし、今もそうかもね。昔の方がでもね、その思いは強かったし、今はこれでも少し丸くなった方だけど、でもまだね、そういうところあるからね、わかりますよ。同期っていうのは、きっとここで指しているサークルの人とか研究室の人とか全国規模の学生の団体とかバイトはさ、その同い年とか同期の人とは違って少し年上とかそういう人のことを指してると思うんだけど、そういう人なら楽な付き合い方ができるんだよね。だけど同い年で同期の人が話してるような週末はゴルフに行って飲み会ばっかりしている奴らとは世界が違って話が合わないってことでしょ？だから私と話があって私を理解してくれてずっと付き合っていたい友達がいないということが寂しい。どうしたらいいかなっていうことですよね。わかりますよ。そう思ってた私も。鶏肉さん、昔の私を見てるみたいだわとか言いながら今もそうなのかもだけどさ、あのね、これ鶏肉さんのことを指してるわけじゃないけど、まあ、要は典型的ないけすかない女の考え方ですよ。はい。私ね、昔とか言ってるけど今も本当にそう、あの妙に独りよがりなのに寂しがり屋というか、不器用なんですよね。鶏肉さんさ、長女じゃない？お姉ちゃんだから甘えられずにずっと一人で頑張ってきたんじゃないのかな。長女じゃなくても弱い自分とかそのままの自分をね、受け入れてくれる大人と小さい時に関わってこれなかったんじゃないですか。弱音も吐けず甘えられず褒められることもなく、ただひたすら頑張って生きてきたんじゃない。そうして大人になってしまったら心の開き方がわからないから、少し程よい距離のある年上とかあまり深く関わらないなっていう程度の人間関係の人だったらうまくやれるんだけど、距離が近くなってしまったり、特に同期という名の同じくくりにまとめられてしまうようなさ、人とは付き合い方がわからなくなってしまう、距離の取り方がわからなくなってしまう、というよりも一緒にしないで、私同期の人なんかよりも頑張ってきたんだから、というようなプライドみたいなのもあると思うんです。そこがいけすかなさになっちゃうんだけどね。鶏肉さんはこのお便りの中で違う者同士気分よく話をする秘訣は何ですかっていうことと、 まあずっと付き合っていきたいという友人に出会えていない気がするっていうね、ことを話してるんだけど、この二つのことはね、似ているようで全く別の話です。違うもの同士気分よく話すっていうのは、割り切っちゃえばできる話なんですよね。だって割り切ってるからね、その場限りの会話だと思えば、ああ、そうなんですかって言ってさ、はいはいって聞いてることもできるし、言いたいこと言って終わらせることもできるし、その場限りだったらね。だから別に、何?違う者同士の会話っていうのは、距離を取って話せば、まあ変な言い方かもしれないけど、演じてしまえば、どんな人とでも話すことはできるんだけど、何でも話せる。心を許している友達がいるかどうかっていうと、私はそうではない。誰とでも話せるしね、楽しい時間もいろいろ過ごせるけど、でも心を許している友達がいるかっていうと、別にそういうわけではない。ここ本当に難しいんですけど、もちろん私もそういう人が欲しい。本当に欲しい。切実に欲しいと思います。でも、多分ね、欲しいんだけど、自分は、そういう人を作らないように、自分でしてしまっているんだと思います。失うのが怖いから、とか、嫌われるのが怖いから、分かってもらえないとも思ってるし、分かってもらってたまるかって、思ってるところもあると思う。だから自分が壁を作ってるんですよね。信頼できる人間関係が欲しいって絶望しているのに、そんな人がたとえ現れたとしても、私がすることは相手からしたら迷惑になってしまうかもとか、頼り方がさ、わからないから迷惑になってしまうとかさ、勝手にこっちでこじらせちゃうんだよね。だからさ、変に遠慮して、でもそれって、こっちは相手のことを思ってるつもりなんだけど、相手からしたら、遠慮されることによって、あ、信じてもらえないんだって、相手を傷つけてしまったりね。なんかここのね、こじらせはね、本当にね、難しいの。難しいし、なかなかうまくいかない。うん。私、お願いされることはすごい得意で、与えられたことに対して全力で結果出せるようにできるんですけど、自分がこうしたいっていうことに対しては、途中でどうせ私が考えてることはとかさ、勝手に自分を卑下しちゃったりして、結局逃げて諦めたり、やめたりしちゃったりするんですよね。でもさ、それって、弱いとか不安とかじゃなくて、もちろんそれもあるんですけど、まあ私最近気づいたのはね、いやこれってさ、私のプライドなのよ。本当に。傲慢なの。ただ単に傲慢なの。なんというか、手に入れないことで負けることを避けてるんです。私なんてって思いってさ、自信がないとか、謙遜とかじゃなくて、傲慢なのよ。プライドなのよ。だから私も鶏肉さんと同じように、同期の人とか、とね、本当は飲み会とか楽しい時間を過ごしたかったんだけど、そうして心を開いてしまったら、今まで一人で頑張ってきた自分は何だったのかって虚しくなってしまうから、仲良しを手に入れないことで、自分のプライドを保とうとしてるんだよね。あのね、ちょっと前に私見たネットフリックスのシリーズがあるんですけど、ライトハウスって皆さん見ました？星野源さんと若林さんが月に一回会って、その時々のテーマについて語るっていう番組だったんですけど、うん、やっぱりね、プロすっごい面白かったし、たくさんのことにね、共感したし、うんうんって思ったんだけどね。そこでね、若林さんが今までの様々な苦悩を星野さんに話すと、 星野さんももちろん同じ芸能界でジャンルは違いといえども苦悩を共にしてきた人だから、若林さんの思いをうまく言語化して、あっていうのはこういうことですよねみたいな感じで若林さんにさ話すので、それに対して若林さんは、あ、ドンピシャな気持ちを星野さんに言ってもらえたってすごい喜ぶんだよね。で、やっと星野さん、僕をやっと理解してくれる人が現れたって言うの。星野さんに何回も何回も言うの。で、今まで誰からも理解してもらえなかったから、星野さんと本当に話せて俺嬉しいっすわ、みたいなことをね、何回も何回も言うのよ。うん。うん。で、私もそれを見ていて、あ、この人たちすごい苦労してきたから、その人たちにしか分かり合えないことってあるんだなっていうふうにも思ったし、あ、その言語化によって、すごいね、大成功とか、成功してる人たちにも、あ、やっぱり苦悩っていうのはあるんだなとかってね、いう気づきがあったり、いろんなことを学んだ番組でもあったんだけど、でも、それよりも、なんか私にとって刺さったのが、この番組を見た桜林直子さんが X で次のように投稿してました。ライトハウスで若林さんが星野さんにしか分かってくれないのようなことを何度も言っていて、よかったねと思う反面、きっと多くの人が共感しているし分かってくれる人もいただろうけど、自分が認めた人じゃないとノーカウントだったのだろうなと思うと切なくもなった。プライドと需要の反比例かって書いてたの。このさ、桜林さんの観察の鋭さっていうかさ、そこがすごい刺さったんですね、私。おー、あー、うんうんうんうん、それそれって。きっと、まあ私にとってもね、私のことを分かってくれる人はわんさかいるし、同じような気持ちの人はたくさんいるはずなのに、自分のプライドがそれを邪魔してるんですよね。この人には分かってほしくない人とか、この人と一緒にしてほしくないとか、無意識に相手をこき下ろすことによって自分のプライドを保ってるの。本当はたくさんの理解者いたと思うし、理解しようとしてくれる人もいたと思うし、助けをね、差し伸べてくれようとする人もいたんだろうけど、だけど、いらんと、そんなのはいらん。私に触れてくれるなじゃないけどさ、なんか私が認めた人しかそんなことをしてくれんなっていうようなさ、まあ自分のプライドだったんですよね。プライドがあったんだよね。それがね、私にとって同期とか同い年の人にはあったと思う。同い年じゃなくても、自分がなんか尊敬じゃないけど嫌だなって思った人に対してはそういう風に思うから、入ってこないでねしちゃってる。だから、いつまで経ってもずっと関係を続けられる友達には出会えないし、そういう友達が現れないのではなくて、自分が避けてるだけなんですよね。でも、そうしてしまっているのに寂しいんです。もうさ、一人で頑張ってきすぎてどうしたらいいのかわからないんですよ。そりゃプライドも高くなるよね。高くなるというか、もうプライドを高くするしかないの。それでさ、自分を守ってきたんですよね、ある意味プライドを高くすることによって。うん。だからさ、プライドがそびえ立ってんのよ。私も何でも話せる人が欲しいなとかって言いながらも、何にも話したくないの。いや、もちろんさ、例えば自分が大尊敬してる人とかからアテンションもらえたりしたらさ、はぁ、やっと分かってくれる人がいたというふうになるんだけど、そんな人にはなかなか話とか聞いてもらえないじゃない。そんな話をする機会もなかったりするじゃない。だからなかなかそんなこと訪れないんだけど、だからそこからも自分を守るためにもプライドがどんどん高くなっちゃうんだよね。鶏肉さん、ここまで すっごい頑張ってきたんじゃない？だからさ、その同期の人と一緒にしないでというか、まあ同期の人がさ、のほほんと気楽に楽しそうに人間関係が築けてることにも羨ましさとかもあったりして、そこに素直になれなくて、あ、話が合わないって思っちゃったりするんだよね。そういうふうに思うことによって自分を守ってきたんだよね。うん、だからさ、鶏肉さんすっごい頑張ってきたんだよ。本当に、きっとちっちゃい頃とかもさ、理解してほしかった時に理解してもらえなかったりさ、甘えられなかったんじゃないかな。わかんないけどね。勝手に言ってますよ。私もお姉ちゃんだから頑張ってこなきゃいけないことあったし、強くならなきゃいけないことあったし、我慢しなきゃいけないこともたくさんあったし、なのにそれについて褒められもしないしさ、どうしたらいいの？私のこの気持ち。大人になってなんでこんなにこじれてるんだろうと思ったらさ、そのやるせない思いが今の私をこじらせてるって思った時があってね。だから私頑張ってきたじゃんってさ、甘えたかったよね。妹が褒められてるみたいに私にも褒めてほしかったよね。妹は頑張ってること褒められてるのに、私はお姉ちゃんだからいくら頑張っても当たり前じゃないけど、なかなか妹のように褒めてもらえなかったり、寂しい思いもたくさんしたんだなって最近になってね、思うところあるし、まあでもそれをね、認められたことによってちょっとこじれがほぐれたような気もするんだけどね。だからさ、まずは鶏肉さんも自分で自分叩いてあげて。なかなか甘えたり頼ることが苦手でこじれちゃってるのかなとも、このお手紙見て勝手に思ってしまいました。そうじゃなかったらごめんなさいね。私はそんなことをちょっと感じましたよ。私は勇気を出してお便りをくれた鶏肉さんを称えます。ありがとう。お便りありがとうございました。
本日もお聞きくださりありがとうございます。道端どこかの迷い道ではツイッター、インスタグラムをやっています。ハッシュタグどこ道、または道端どこかの迷い道でご感想などつぶやいてくださいね。お便りも募集しております。概要欄の URL からぜひお寄せください。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。 Goodbye。